なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日私たちは主イエスの2つの言葉に注目をしてまいりましょう。第一に触れるのは23節にある父と私とはその人のところに一緒に住むと言われている言葉になります。説教の準備をしている時、ふと江口先生のある文章を思い起こしました。それは以前にもご紹介したことのあるルターの脱構築という著書にある三つの E という項に次のように書かれている言葉になります。オイケオというギリシャ語は住む、宿る、共にいるといった意味である。用例から浮かび上がってくるのは単独で住むというより共に住むというニュアンスである。耳で聞いただけでは分かりづらいと思いますので文字にしてみました。ちょっと写していただけますでしょうか。というのは、住む、宿る、共にいるという意味を持った。で、単独で住むというよりも共に住むという意味合いになると江口先生は書かれているわけです。またこのオイケオから発生したオイクメネですねは、人の住む全ての場、全世界という意味である。そしてもう一つだけでしょうか。さらにこのオイクメネのに由来するエキュメニズムというものは、教会再一運動と訳されるわけですけれども、江口先生は次のように書かれています。オイクメネとは全世界のことであるから、それは全世界の全てと関わり、全てを貫き包み込むということ。端的に言えば全世界の共生こそが目指されるべきではなかろうか。共に住むということ、共に生きるということ、ここに来るべきエキュメニズムがある。それは人間的共生であり、全自然との、また全文化宗教との共生である。そしてそれこそが神と共に生きるということ、すなわち神との共生でもある。エキュメニズム運動は、教派間一致運動としてキリスト教内の教派間の違いを認め合いつつ、連携を深めてまいりました。例を挙げると、ルーテル教会とカトリック教会の50年にわたる対話は、宗教改革500年を前にしてスウェーデンのルンドにて共同の礼拝を持つこととなりました。また両教会の奉仕部門は世界規模の課題に一致協力して奉仕することを宣言いたしました。日本でも長崎浦上教会で共同の礼拝が持たれ、藤ヶ丘教会からもたくさんの方が出席されました。この藤ヶ丘地区でも私たちルーテル教会とカトリック教会とが宗教改革500年の2017年より親しい交わりを始めているわけであります。そしてその交わりは地域の方々に両教会が奉仕することを目指しております。さらに昨今のエキュメニズム運動は キリスト教内の一致運動にとどまらず、他宗教との対話をも含めた運動となる、その視野に広がりを見せています。しかしそれでもエキュメニズム運動が一定の枠内に収められてしまっているのを見るのです。ちょっと行き過ぎてますから戻ってくる。はい、ここですね。オイクメネとは全世界を意味し、エキュメニズムがそれを依頼とするわけですから、江口先生が指摘されているように、それはキリスト教という枠にとどめるものではなく、あるいは他宗教を含めた宗教という枠内にとどめるのでもなく、全世界が共に住むということ、共に生きるということ、ここに来たるべきエキュメニズムがあると言えるのであります。このことは創世記に目を向けると明らかにされるでしょう。創世記一章によると、天地創造の技を終えられた主なる神は、お作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。とあるのです。聖書は、神が極めて良いとされたものについて、お作りになったすべてのものとしています。それは当然、私たちキリストを信じる者だけではなく、すべての人間を指しているのは当然です。また私たち人間だけではなく、神が作られたあらゆる生き物、草木、自然環境などすべてを含んでいることも明らかなのです。そしてこれこそ全世界が共に住む、共に生きるということである、江口先生の言われる神との共生なのです。お作りになったすべてのものをご覧になる、極めて良いとされたこの神の御心にあって、すべてのものが神によって良いとされた存在として共に生きるのです。まあ、逆に言うならば、良いとされないものがこの世にはないということです。住むというキーワードに従って話を進めてまいりましたが、それは今日の日課で、父と私とはその人のところに行き一緒に住むと言われているからであります。ここで住むと訳されているギリシャ語は、エキュメニズムの由来となるオイクメネとは違っています。ここで住むと訳されているのはモネというギリシャ語になります。そしてそのモネはギリシャ語メノーの派生語になります。先に写していただきましたけれども、今日の日課で住むと訳されているのはモネという、目の逆ですね。上がモネですね。どこが混乱していますけれども、上がモネで下が目のです。モネという、ギリシャ語になるわけですけれども、これは逆です。目のの派生語であります。でこのメノという言葉が繰り返されているのがヨハネによる福音書15章、次のページの15章で、イエスは誠のブドウの木と込み出しがある、有名な箇所になります。ここでこう繰り返されているメノ、数えてみると十数個は多分あったと思いますけれども、このメノがこう繰り返されている、このメノはあるところではつながると訳され、あるところではとどまるとこう訳されているわけであります。でもちろんこれは住むという意味も持っている言葉であります。この箇所、すなわちヨハネによる福音書15章を読むとき、そこでイエスはつながっていなさい、またとどまりなさいと繰り返しておられますから、どうしても私たちはつながらなくちゃいけないんだ、 私たちはとどまらなくちゃいけないんだ。このように考えるわけであります。人間の頑張り、人間の信仰的な熱意が人と神とをつながらせ、神に人をとどまらせる力であるかのように思ってしまうわけであります。しかしそうではなく、その前提にあるのは14章に見出された父と私とはその人のところに行き一緒に住むということではないかと思うのです。つまり神が私たちのところに来て一緒に住んでくださる、これこそ神と人とがつながっていることであり、とどまっていることなのです。人がつながらなければならないと頑張ってつながろうとし、とどまっていなければならないととどまるのではなく、神が来てつながってくださる、とどまってくださる、これが神と人とがつながるということであり、神も人は神にとどまるものとされるということなんです。そしてこれこそ神が人のところに来て一緒に住むという内容なのであります。さて、一緒に住むという言葉に注目してまいりましたが、もう一つ目を向けたい言葉は次になります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与え、私はこれを世が与えるように与えるのではないということであります。平和と言いますと、一般的な辞書は何事もなく平穏無事な状態と解説しています。このことから、この世の平和とは何事も起こらないことであるということになります。一方、イエスは私の平和について世が与えるように与えるのではないと言われていますから、それは何事も起こらないこの世の平和とは違っているということを示しているのです。イエスの平和について考えるとき、私はマルコによる福音書4章の1場面を思い出します。向こう岸に渡ろうと言われたイエスに従って弟子たちはイエスを乗せたまま湖に漕ぎ出したのでした。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどでした。しかしイエスは眠っておられたというのです。弟子たちは、私たちが溺れても構わないのですかとイエスを起こすのです。イエスは波を沈められた後、弟子たちになぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われた出来事であります。これは以前ご紹介のしたことのある杉岡博子さんの、作品で、突風のため波風が激しくなる中で主イエスが寝ておられるという先ほどの場面を描いたものであります。下の方にある白と青でこうなっているのは激しい波を、まあ、もうちょっと下まであるんですけれども表しています。そして上の方は船がありまして、船の左側では弟子たちがこう柱にこう捕まったり、こうロープに捕まったり、こう怯えた、まあ、顔はないんですが怯えた表情に見えます。対照的に右側、船の友の方でイエスは眠っておられるという場面になります。この場面に私たちの平和とイエスが与える平和とが示されていると言えるでしょう。私たちの平和は先に触れましたように、何事もなく平穏無事な状態ですから、風がなく波が穏やかな時を指して平和だというのです。しかし一旦風が吹き荒れ波が高くなると、一瞬のうちに そのような平和は失われてしまうのです。弟子たちはイエスが与えられる平和について知らなければなりませんでした。それは風や波が穏やかな時にも、風や波が荒れ狂うような時にも、彼らの乗る船にイエスが共におられるという事実に基づく平和であります。周囲の状況の変化によって人は平和が失われたかのように時に取り乱し、平和を力で取り戻すために戦おうとさえするのですが、本当に目を向けなければならないのは周囲の状況の変化ではなく、その船に変わらず共に乗ってくださる方との変わることのない関係に他ならないんです。そしてこのイエスの姿に、今日父と私とはその人のところに行き一緒に住むと言われた言葉を思い起こすのであります。今日私たちはイエスの語られた2つの言葉に注目してまいりました。それらは父と私とはその人のところに行き一緒に住むという言葉であり、私は平和をあなた方に残し私の平和を与え、私はこれを世が与えるように与えるのではないという言葉でありました。それぞれが違うことを教えておられるようにも思われましたが、両者はつながっていることを私たちは聞いてきたのであります。父と私とはこの人のところに、その人のところに行き一緒に住むということは、私の平和を与えるということに他ならないんです。主が私のところに来て一緒に住む、私たちが悩み苦しみ不安を抱える現実のただ中に神が来て一緒に住んでくださる。たとえ私たちが置かれている状況は平穏に見えない時にも、この一緒に住んでくださる神によって私たちは主イエスが十字架によってもたらされた平和を得、安心して生き始めることができるのです。主の平和にあって生きるとはこういうことなのです。そして平和の主は全ての人が、あらゆる自然環境がこの主によってもたらされた平和のうちに共に生きることを望まれているのです。平和の主が共にいてくださる、この神の平和のうちにあることを知って、私たち教会の交わりは平和を実現する群れとして用いられていくのです。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれるからであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。